皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は管理システムのイノベーションです。もうやっぱりですね、アメリカでその連邦政府職員がね、トランプ政権に入ってからもう9万7000人削減されたそうでありますが、要するにもう人の官僚システムっていうものはもういらない時代になってきてるわけですね。そもそもその管理システムってやつはですね、どんな方法を取れば一番いいかっていうところで今日まで歴史が刻まれてるわけですね。まあ例えばその、ね、巫女みたいな人がいてね、巫女さんみたいな人がいて、神様の教えを取り継いで、でそれを国王が実施する、でそれにみんな服従する、これで一番うまくいくなら多分それが一番広がってると思いますね。だから異なる民族がこうたくさんいる時っていうのは、まあ、いわゆる談合システムみたいなの作ってね、みんなで長々こう話をして、でまとめていく、それでうまくいけばそれでうまくいく。ところが歴史を見るとですね、そういうまあ直接神の託宣を受けるとか談合システムよりももっとやっぱり強かったのが官僚システムなんですね。まああのギリシャとか特にローマですよね。ローマの官僚システムって言いますかね、組織ですね、まあ、組織を作って運営するというやり方で、結局ローマが属州といわれる地方をまあ完全支配していったわけでしょう。それはやっぱりですね、中央集権的な管理システムの強さっていうものがそこではっきりと分かるわけですね。だからそのなんとなく合議制みたいなものでやってたり、神のお告げだけでやったりしていてもですね、規模が大きくならないから、要するに官僚制度ってのは大きな規模のものを作れるんですね。あれ、その代わり官僚制度に馴染む人間を採用しなきゃダメなんですね。人の言うことを聞くっていう人たちね、その強いものには長いものには巻かれろと、で長いものには巻かれろっていう人たちを採用しなきゃいけませんから、まあそういう人たちは普段はあんまり出番ないんですね。どこでもあんま相手にされませんけど、官僚システムだと相手にされますんで、そういうのを作って、まあ、官僚システムにして、それを誰かがそれを動かす道具として使ってですね、まあそれで統治すると、まあなかなかうまくいく、まあ、それで官僚制度が広がっていくわけですね。中国なんかもそうですよね。でそれは日本は7世紀ですか、入ってくるわけです。それまでの日本というのは、まあ、いろんな豪族たちがひしめき合っておりましたから、大混乱ですから、中野大江の文字の頃とかね、まあ、大混乱になりますから、でまあそこに至る前にね、一番初めの縄文人っていうのは国内でひそやかに暮らしておりまして、まあ、戦いもない、しかし弥生時代ですねになってきますと、水田耕作始まりますから、水田耕作ってのはものすごく生産量が大きいんで、しかも平地に皆さん、ね、仕事するようになりますから、当然その田んぼの取り合いが始まる、戦争の時代ですよね。で今度大陸から騎馬民族をおそらくあれ誘致したんだと思うんですね。北方騎馬民族、ユーラシア大陸の馬に乗って弓を引く人たちが日本を占領したんじゃなくて誘致したんだと思うんですよね。鉄砲をねポルトガルから誘致したみたいに、あれ騎馬民族って誘致したんじゃないかと思うんですよ。絶対その方が強くなるから、最新鋭の武器入れた方が絶対強くなるから。で弓矢の場合は人と一緒でないとダメですね。馬と人と武器と一緒でないと、一体でないとダメですから、やっぱ誘致したんじゃないですか、その騎馬民族をね。だからますます大混乱ですね。古墳の時代ですよね。剣、そうそう、その前剣があったわけね。あれですわ出雲の剣ね、スサノオノミたちの。でこの剣持ってると、まあ、強いから、まあ剣の時代が来て、それから馬と弓矢の時代が来て、いずれにしろ大混乱ですよね。でそれをまあ求めるときに、この律令制と官僚制度を入れるわけですね。中国がまあそういう隋とか唐とかいう強大な国家を作っておりましたから、官僚制の日本も入れねえかんってことを入れるわけでありますね。でこれずっと継続して今日まで来てるわけですね。明治になっても同じでありますから。だから言ってみると、これ世界の大国の中で 要するに強い国っていうのは大きい国である。強い国は大きい国で、官僚制のしっかりした国であるという、こういう常識のもとで、官僚制度って動いてきたように思うんですね。その官僚制度が、実は弱さの源泉だっていうのがはっきり分かったのが、1991年のソ連の崩壊だと思うんですね。究極の官僚制度っていうんでしょうかね、あれはね。ソ連の官僚制度は、計画経済ですから、究極の官僚制度で、あれが自壊したっていうのは、自滅したっていうのは、実はもう20世紀も終わりになってくると、ついに官僚制度の、寿命が尽きたっていうことですかね。あるいはその前で言うならば、イギリスですよね。イギリスのその、国王とかシティを中心としたイギリスの国家制度そのものが壊れていきましたよね。か、壊れていうか、老朽化して腐っていきましたよね。それで70年代になると、あの国はみっちもさっちも行かなくなってきちゃって、シティにバトンを渡すわけですよ。シティからサッチャー首相を出させて、サッチャーはシティの人ですから。で、シティらしい規制緩和をやって、だからこの規制緩和って官僚制ぶっ壊すやり方ですからね。規制緩和とか、いうのは官僚制ぶっ壊して、国をぶっ壊して財産横取りするシステムですから、それシティが主導してやって、70年代のサッチャーから始まって、日本は中曽根が来て、JR の民営化が、分割民営化があって、90年代は金融自由化があってと。で、ソ連なんかもっとひどくて、ソ連がこの市場原理でぶっ壊されるわけね。官僚制度ぶっ壊しになっちゃって、ロシアが生まれた時にはもう、要するに、ロシアの財産、国有財産強奪が四方八方で行われて収拾つかなくなっちゃったわけですね。でも結局元はたどれば、要するにソ連が崩壊しちゃったところはポイントでね、イギリスの昔からの一つのね、国王の下での、官僚制度ですよね。軍隊含めた官僚制度が崩壊して、でソ連も崩壊して、あ、やっぱ官僚制度ダメだねと。で、今回トランプがまさにそれひっくり返しちゃったわけだね。別に市場原理主義者でなくても官僚制度ぶっ壊せるわけですね。不正の暴露ですよ。不正の暴露を武器にぶっ壊すことができるわけで。で、要するにその分仕事減らせばいいわけでしょ。同じ仕事をやろうと思うとなかなか手間はかかるけども、もう、ね、孤立主義に戻って仕事減らせば十分回るわけで、それでやり直そうとしてますよね。だから明らかに官僚制度ってもう20世紀の終わりになるともう終わってきたんじゃないかと思うんですね。ついにだから1000年2000年の時を超えてそろそろ終わりになってきた。なぜそうなってきたかっていうと、大きい国であること、官僚制使って大きい国はもはや強い国ではなくなってきたってことなんですよね。やっぱ文明の進歩ですよ。文明の進歩発展によってですね、地球はどんどん狭くなってきて、世界の人たちが同じようなライフスタイルは営むようになってきた。そうすると大国に全て何か集中するってこともなくなってきて、どこでも同じ光景になってくるから、大国はむしろコストがかさむわけね。ソ連なんか冴えた例だったかもしれませんけど、とにかく大国ってコストがかかりすぎるんだよね。中国もアメリカも実際そんな感じですよね。だからアメリカなんかやっぱりちょっとどっか行くんだったって自家用機でもないとですね、それはもう時間がなくてしょうがないよね。例えば2時間出張った日本なら、新幹線でですね、名古屋の先までずっと行っちゃいますよね。2時間半で大阪ですから。しかしアメリカで列車で2時間だったら大してどこも行かないよね。ニューヨーク・ワシントンだったら2時間じゃ行かないでしょ。あれね、3時間半ぐらいかかりませんでしたっけ、あれ列車で行ってもね。だからやっぱり2時間ぐらいで行こうと思うと、飛行機しかないじゃないですか。自家用機乗る気はないよね、これ。じゃないともうですね、商用機、普通の定期便だと間に合いませんからね、あちこち寄るのにね。やっぱコストかかってるよね。ロシアもそうだと思うんです、あれ。異様にでかいから。あれもだから、全土股にかけて仕事をしようと思ったら、どえらいコストで、列車で行くにしたって今度時間かかりますからね。中国も同じようなもんだと思いますけどね。だからやっぱりこう大きいところを官僚制度で補って、それ強さにしようと思って、むしろ今弱さになってくると思うな。で、軍隊だってそうですよね。国が広いととにかく金かかって大変だよね。だから米軍は世界中から撤退するわけで、全世界の米軍を指揮統制している官僚組織にはちゃんと米軍なんかあるわけですね。でももうそれコストかかってどうもならんし、もうやめたって話でしょう。非常に現実的ですよね。かつてソ連がそれやってましても、やめましたわな。 で、だから、あと例えば鉄道なんかですとですね、中央集権型の鉄道っていうのはあれ、遠隔地を列車が運行するようになってから生まれていくんですね、あれ。駅ごとに独自のルールで列車運行してると、やっぱり列車って途中で当たるんですね。だからあれ、まあアメリカでそういう事件がありましてね、だからやっぱり列車の運行制御は統一的に中央集権でやらなきゃいけない。日本人がよく言うとこのピラミッド型組織を導入して、官僚制組織を導入してやらないと列車事故を防げないという常識が生まれてくるんですね。だからまあ今でも鉄道会社ってこうどちらかというと軍隊みたいな方法で運営しているように見えるんですけども、あれそういう歴史があるんですよ。中央集権型で、それこそ19、もうあれは19世紀ですかね、19世紀だと思いますけども、軍隊と教会ぐらいしかなかったんですよ。その地理的境界を越えて一つの組織をその統制とって運営するための雛形って19世紀だともう教会と軍隊しかなかったんですね。だからその軍隊を例にとって鉄道も中央集権システムでかろうじて列車事故を防ぐようにそのやってたわけですから、今でも鉄道会社がなんかそのあれ軍隊みたいな雰囲気だったのはなんとなくそれもう全部それつながってるってことですよね。でもしかしですね、今その管理システムってやつが今言ったようにね、その人の中央集権でぶっ壊れちゃったと。やってぶっ壊れちゃったと。で、もう人はいてもですね、非効率になるだけだと。で、壊しちゃったと。今の時代はだから、統制するものは統制するけども、自由なものを自由にするという非常にフレキシブルな体系になってきてるわけですね、社会全体が。ソ連のような完全な中央集権というのはもうないですわね。でも逆に、やっぱり本社と支社の機能なんてのはどこでもあるし、それから今度横につながるっていうことね、例えば世界をズームでつなぐみたいなこともあるし、それから畑から IT を使って消費者にね情報を発信するとか何か売るってこともありますし、その通信とか統制のシステムの管理の形態は非常に強力な中央集権から非常にラフな文献型まで、クラウダ型っていうんですかね、雲型っていうんでしょうかね、中心がなくて、まあ、関係者がいるような、いないような、ステルス型っていうんでしょうかね、そういうものを含めて非常に多様になってるわけでありますね。そうするともう、そういう多様なシステムを管理するってことなんと、それはもう AI しかないわね。AI っていうのは、あくまでもその物質文明の延長線ですから、だからその二進法でいくわけですね。だから難しくないんですよね。その人間とは違いますから、人間というのはその二進法じゃありませんので、直感型でいきますから、だからいつまでもこうね、人間がその機械の真似してやってるからね、トラブルが多いしストレスばっかりなんだね。やっぱ人間はですね、機械じゃないんですから、二進法でね、機械と同じことやらせたら、それは人間が今度は持たないわな。反対にだからこの機械に人間期待しても、それは機械は困るな、お前は心得違いだと 心得違いだとかね、その言ったってね、それはあんたは誰かそういうふうにプログラミングしたんだと、心得違いでプログラミングしたやつに言えと、プログラミングしたこと以外に動かないんだからね。まあ機械は機械で文句言うだろうし、人も人で文句言うし、まあだからその住み分けが大事でありますよね、住み分けがね。だそうなってくると、もうやっぱり管理システムは AI を使って縦横無尽にやると。で、ですからもう、話 AI だけじゃないですよね。そもそもデータベースはもうブロックチェーンに全部上げちゃおうと。で、AI を使って、それからエッジコンピューティングみたいな感じでね、全部中央に情報を集めないで、それぞれ局所的に全部やったっていいわけだし、あと IoT を使って情報をね、やり取りしてもいいわけだし、で、通信、じゃあそれは陸上の通信から、それから海底、それから宇宙まで。空間、宇宙までいろいろこう何でも取り揃えてありますよね。それからロボットもいろいろありますしね。で、今個人は生身の人間一人にデジタルデバイス一つという形に全部こうシステム組み直しになってるんじゃないですか。生身の人間一人にデジタルの機械一つと。まあこれでね、そのいろいろ問題もあるとよく言われますけどね。しかしね、私ね、人間がやる問題と AI のやる問題ってどっちがね対処しやすいかって、私絶対 AI の方が対処しやすいと思うんだな。例えば今回トランプ革命見てても、人間のやってる陰謀を暴いてやめさせるってえらい大変なんだよね。しかし AI がなんか変な誤動作を起こして、 誰がこんな変なプログラムを組んだっていうのね、慌ててこう見て直すのは、これ簡単だと思うんだね。人間の官僚システムをやった嘘でたらめをね、見つけ出して直すっていうのは、これ人と人の戦いだからすごい大変なんだけど、 AI なら割と簡単だと思いますね。だから人がね、インチキやってそれ隠すと、結構徹底的に隠すことあるんだよね。全部紙ベース出して、こうアメリカなんかでも今回やったじゃないですか。FBI の秘密の部屋にさ、こっそりとね、焼却用の袋というものに資料を隠してたとかさ、ああいうなんか古典的なことされるとなかなかわかんないよね。でも AI だったらそんなインチキできないから、しかもブロックチェーンのっけとかわかんないですよね。だからその問題正すのは絶対デジタルものの方が問題正しやすいんだね。不正の発見だって人が人を監視するとやっぱ漏れがありますよね。だからやっぱりその機械が機械を管理した方が絶対それは漏れがないと思うんだね。例えば我々ね、そのワクチンのね、いやワクチンじゃないよ、コンピューターウイルスがね、大変だと言ってますがね。しかし、例えばあれが人間世界であったらですよ、もう即戦争じゃないですか、はっきり言って。戦争、泥棒、強盗の世界で、人間がやったらもっともっと大変ですよ。だからコンピューターぐらいだからね、あれぐらいのさ、ちょっとしたウイルスソフト入れるぐらいでね、なんとかなるわけで、あれ人間がやってたらですね、あの情熱で人間同士が戦ったらね、ものすごいことになりますよね。だからね、どうせデジタルだってアナログだって問題あるわけで、人間だってあって機械があったってね、直感型の人間がやろうが、二進法の機械がやろうが、問題は必ずあるわけで、もう問題を見つけ出して正すことをですね、私、いや、それは AI の方が絶対楽だと思うよ。機械の方が直すの楽だと思いますよ。で、誰が管理するのかってのはあるけども、どうせみんなこれだけ見張ってんだから、一人が勝手に管理なんか絶対できないわけですよ。今までそれやってた、そのね、ディープステートだって見てごらんなさいよ。みんなアナログ型じゃないですか。トランプたちが対峙している、ね、ひっくり返していくディープステートって、実態は思いっきり人間的でアナログじゃないですか。全部人が密かに何かをやってる話じゃないですか。機械じゃないでしょ、あれ。で、最後は紙にして隠しちゃうんだよね。だから要するにネットの世界っていうか、デジタルものってやっぱ隠しきれないんだよ。だから政府の公式なメールアドレスではなくて、自分で勝手に G メールを使ってやるっていうのは、要するにデジタルものは隠すことが難しいからでしょ。だからトランプたちの戦い見てると、本当にその悪党は最後アナログに逃げ込むってことよくわかりますよね。アナログに。あるいは金融だったら最後は金塊ですよ。あれビットコインとか足つくから最後は金塊の密輸でしょ、あれ。あれに行くわけですよね。まあ今、金塊の密輸もなかなか難しいと思いますけども、それでもね、沖合で例えば麻薬の取引するんだったら、いまだに金塊でも使ってんじゃないかと思うんだね。あれもだから刻印入れた金塊だと、もう今難しいと思いますね。刻印入ったやつは世界中全部トレースされてるから。まあだから実際には金渡してそれを溶かして含有量調べるみたいな形でやってんだろうけどね。まあだから、やっぱり悪党って最後はアナログに行きますよね。二進法のデジタルだったら悪党は隠れきれないんだな。トランプたちの作戦見てて感じるんですよね。ということはやっぱ絶対デジタルものの方がシステム管理は好都合で、私は人間やるより安全だと思いますね。もちろん賄賂も取らないしさ、寝坊もしないしさ、で、ブツブツ文句言わないし、疲れたとか言わないし、退職するなんて言わないしですね。で、いや、それは人の管理に比べたらよっぽど出来がいいし、手間かかんないですよね。人はだから人で、もっと人らしい生活をすればいいわけで、まあ社会はいつもそうやって変わっていきますよね。昔は籠かきだとかですね、馬の口取りなんていうね、仕事がありまして、しかしもう今もう明治になったらそんななくなったでしょう。で、今ね、交通機関でだいぶ変わってきてね、最近はなんか地方だとバスがね、まあ維持できないみたいなことになってきて、そうするとタクシーみたいなのが変わっていくのかな、全部ね。どんどん変わっていきますよ。で、いずれにしろ、要するに、管理のシステムっていうのは、その時々で変わっていくわけね。変わっていきますから、その時代に合わせてやっていけばいいわけで。で、日本もですから、まあね、何も変えずにね、このまま予算だけつけてやっていこうなんていうのは、これだけその、まあ、変化が激しい時代に、いつまでも馬の口取りとね、それから、カゴ書きを用意してやっていこうっていう、江戸時代の末期と全く同じ話になってるわけですな。 江戸時代はだから管理のシステムにものすごい金と手間と人を貼り付けてますよね。あれどうもなんなかなってやめたわけでしょ、江戸時代は。今同じ状況だと思いますよ。ここまでね、デジタルものが進化発展してんのにですね、何を江戸時代末期みたいなことやってんだと。で、予算が足りねえと金が足んねえ、国民怒ってて騒いでんだから、バカじゃないかと思いますよね。まあ、とにかくそんなことでありますから、日本もこの辺りでですね、管理システムのイノベーションやることはとても大事だと思いますね。まあ、明るく元気に生きることができるようにということです。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、管理システムのイノベーションということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。